予防を重視した震災対策の取り組みと、高齢者が安心して住み続けられるために。共産党、小林幸男議員の質問です。予防重視の震災対策に思い切って取り組むこと。総合危険度の大幅改善へ向け、すべての木造家屋を把握して、耐震化のための個別の処方箋を示して事業を促進することです。そのために従前居住者用住宅の大幅な確保を行うことです。
総合危険度の高い不燃家特区内において、すべての老朽木造家屋を調査し、各戸訪問や住まいの相談会等で建て替えに向けた対応をすることで耐震化を促進しています。また従前居住者用住宅は2棟を確保しており、代替地も確保しています。
感震ブレーカーの設置補助が全区全世帯を対象に実施されることになりました。感震ブレーカー補助、家具転倒防止補助を改めて周知し、本格的な推進を行うよう求めます。
感震ブレーカーの設置に対する助成も加え、耐震化助成制度等の普及とも連携した屋内総合安全対策助成制度を運営しています。周知啓発活動は介護サービス事業者等による高齢者宅への訪問等との連携や、消防署とのタイアップ活動、各種集会での制度説明等、幅広く周知活動を行っています。
高齢者が安心して住み続けられるために、介護保険料の負担が重い現実があります。これに加え、後期高齢者医療費も年金天引きであります。非課税の方から保険料をいただくこと自体が間違っているのではないでしょうか。低所得者の介護保険料の負担軽減策の検討を求めます。
区では保険料標準段階をよりきめ細かく細分化し、全14段階とする等、低所得者の方に配慮した保険料設定を行っています。また収入要件と預貯金要件による区独自の介護保険料の軽減を行っており、すでに必要な配慮は講じています。
グループホーム等の誘致はあるものの、お竹の里以来特養ホームの開設がありません。そのため区外介護施設の利用者が増加しています。とりわけ低所得者や生活保護の方は、年々遠隔地のサービス付き高齢者住宅等への転居をせざるを得ない状況が続いています。特養ホームの増設をはじめ、介護施設整備の促進計画を明らかにすることです。
区では特養ホームを7施設、都市型経費老人ホームを5施設整備し、地域密着型サービス事業所についても第6期高齢者プランの整備目標に向け取り組んでおり、事業者の選定を終えた段階であります。介護施設の整備計画は第7期プランで検討するとしていますが、特養ホームの整備は大規模な土地が必要であり、確保が難しいと認識しています。
その他の質問項目として、区長の基本姿勢を問う、すべての子どもたちに教育の保障を、女子医大東医療センターの区内存続について区長の決意を問うがありました。共産党、小林幸男議員の質問でした。児童相談所の区移管と区民に優しい魅力あるまちづくりを問う、公明党、吉田栄子議員の質問です。児童相談所の区移管を問う、児童相談所を早急に区に設置し、有効かつ迅速な対応をすべきと考えます。現在の移管進捗状況と子ども家庭支援センターの今後の役割を伺います。
区では児童相談所設置に向け、荒川警察署近くに建設用地を確保するとともに、都及び特別区間の連携体制の構築や人材の確保、育成等の課題の解決を図った上で、平成32年4月の開設を目指していきます。子ども家庭支援センターは、 児童相談所の機能と有機的に連携、補完し合いながら子どもを守り、家庭を支えていく体制を検討します。
里親制度に対する区民の認識度はまだ十分ではないと考えます。里親体験発表会等を開催し、区民の理解を深めてはどうでしょうか。区への児童相談所移管を考慮し、今から積極的に里親制度の普及啓発に取り組むべきと考えますが、区の見解を伺います。
これまで里親の登録者数を増やすため、都と共同での養育家庭体験発表会の開設や福祉祭りでの普及啓発等、都に協力してきました。今後も里親の担い手作りに向け、全力で取り組みます。
区民に優しい魅力ある街づくりを問う。高齢者の介護予防の一環として、公園が見直されています。背伸ばしベンチ、ぶら下がりバー等、高齢者の介護予防に役立つ安全な遊具の設置を検討してはどうでしょうか。高齢者に優しい魅力ある公園づくりについて、区の見解を伺います。
今後、公園施設の整備において、多様化する社会ニーズへの対応と、高齢者福祉への対応等、生涯健康都市にふさわしい、親しみのある高齢者に優しい魅力ある公園づくりに鋭意取り組みます。
子どもの自由な発想やアイデアを取り入れた公園を作るために、楽しい公園づくりアンケート等を実施し、どうすればできるかという視点で、子どもが喜ぶ公園づくりを検討してはどうでしょうか。
小学校での公園整備の出前講座や、保育園、ふれあい館での遊具選定のアンケート調査を行う等、子どもたちに愛され、魅力ある公園となるよう努めてきました。今後も子どもたちをはじめ、地域の人々が愛着を持てる公園づくりに鋭意努めます。
高齢者に優しい町の実現に向け、歩道上に一休みできるベンチを設置してはどうでしょうか。また、ベンチ設置のないバス停にも早期設置を要望します。
一休みできるベンチについては、具体的な場所の現場条件を調査するとともに、沿道の公共施設の敷地を利用したスペースの確保等、さまざまな可能性を探り、設置を検討します。また、バス事業者等に対しても、設置の検討を要請します。
その他の質問項目として、西川区政4期目の基本方針について、医療対策についてがありました。公明党、吉田栄子議員の質問でした。脱炭素社会を目指す取り組みと、安全安心な災害避難所運営を問う、民進・市民・瀬野清議員の質問です。脱炭素社会を目指す取り組みを問う。エコセンターとリサイクルセンターが連携し、脱炭素社会の視点から温暖化の現実や食品ロス削減の取り組み等を啓発すべきと考えますが、どうでしょうか。
エコセンターでは、地球温暖化への意識向上に資する事業等を実施し、リサイクルセンターでは、施設の見学や資源を活用した工房を始めています。資源循環型の形成に向け、両センターで連携します。
交流都市等と連携し、カーボンオフセット等の脱炭素社会への取り組みを進めることを求めます。
交流都市等との間で、自然体験事業を通じた交流を行ってきました。環境の視点での連携も検討します。
安全安心な災害避難所運営を問う。熊本地震において、男女共同参画センターが避難所での性被害を防ぐ啓発チラシを作成する等の取り組みを行いました。区の見解を伺います。
困難な状況に置かれている女性が数多くいることを再認識しました。より細かな配慮が必要であります。
防災 際リーダー養成講座でも性被害の問題や避難所チェックシートについて取り上げてはどうでしょうか。
今後防災リーダー養成講座等でチェックシートの活用等も含め、女性が被害に遭うことのない避難所生活を送るための手法をさらに検討します。
その他の質問項目として、介護・保育職職員への家賃補助についてがありました。民進・市民瀬野清議員の質問でした。